ここからは石田英二さんでございます。石田さんおはようございます、
はい、おはようございます、
よろしくお願いしま す。まずはこちらからです、はい、鎌倉の鶴岡八幡宮が神社本庁離脱の方針というニュースです。朝日新聞によりますと、神奈川県は鎌倉市にある鶴岡八幡宮が全国の神社を包括する神社本庁から離脱する方針を固めたことが分かりました、鶴岡八幡宮は離脱に向けた通知文書を神社本庁をすでに送っていまして、今後手続きを進めるということです、うん、担当者はですね、手続き中なので理由は差し控えたいとしていますが、鶴岡八幡宮、源の頼朝が1180年に創建した鎌倉を代表する観光スポットで、特に NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人が放送されました2022年、586万人が訪れているという、まあ、観光スポットでもあります、
うん、このニュースなかなか面白い部分がありまして、鶴岡八幡宮、今ねおばちゃん言ってくれたように、ここからね、大体やぶさめの発祥の地、
あ、
そうそう、ね、もっと言うとあの浜屋の発祥の地なんです。
あ、そうなんですか、うん、浜屋自身、
浜屋、だからやっぱし由緒のある古い、
ね、
古い
ですよね、
しかもまあなんていうの、人気観光スポットでございますよね、はい、神社本庁という名がついておりますけども、うん、これもともとね、日本はあの戦前は国家神道、
はい、
国の教えとして神道をまあやってた、うんうんうんうん、でそこで、神道を治める官庁が国の中にあったんだけども、うん、当然戦後 GHQ がそれあかんということで、
うんうんうん、
分離するわけですよね。分離というか国の行政から外すわけですが、うん、その時にちょっと若干危機感を覚えた神社業界がですね、
うん、
作ったのが神社本庁という宗教法人なんです、
はい、
ここは束ねてます、
うん、
トップは伊勢神宮です、
うん、
伊勢神宮をトップとして、全国の神社を束ねていると言いたいところなんですが、
はい、
全国に神社ってどれぐらいあると思います？
どれぐらいや
ろ、結構ある気がする。
それ何、町のちっちゃな神社も
全部入れて、
あ
とはちなみにコンビニは5万7000あります。
あ、まあ、
コンビニよりは少ないと思うけれども、
ちなみに全国の神社は8万1000でございます、
コンビニより多いですか？
だいぶ多いです。
なイメージで言うとですよ、駅前に3軒あってもおかしないところですよ神社が。
ただまあね、あの大きいのからちっこいのまであるんですよ、
うん、
神社ってね、
はいはい、
その中の8万1000あるうちの7万9000がこの神社本庁に加盟してます。
おってことは1万近くは加盟してない、
だって2000ちょい、2000ちょい、
2000ちょいが
8万1000引く7万9000なので、
8万1000から7万9000、ごめんなさい、うん、はい、
で2000ちょいは加盟してないんですよ、うん、で加盟してるのは 97.5%、 残りの 2.5% が加盟というか入ってない、
うん、
でこれはいろんな理由があるんですけども、うん、今回この鶴岡八幡宮も抜けるということです、
うん、
この
つまり大きいところでこれだけのまあ名前があって歴史があるところが抜けるってきっと大きい、えらいことなんでしょうね、
うん、まあ、ところがね、よくよく見ると大きなとこほど抜ける傾向があるんですよ、この
神社本庁、
神社本庁、ちなみに神社本庁に所属してへん神社のことを単立、単数の単、
はいはいはい、
立つって書いて単立神社って言うんですけども、うん、それ大体だから全国に2000あるわけですよ、
うん、
8万1000引く7万9000が2000あるんですけども、まあ、年ちょっとずつ増えていってます。一番有名なとこは、まあ、出雲大社は、これちょっと伊勢神宮さんと神さんが違うということで、まあ、それと大きい、
は
あ、抜けるで靖国神社、これはもう成り立ちからしてちょっと違う。
なるほど、
うん、この2つは分かるでしょ、
なんか分かる、
で大きいとこで入ってへんのは日光東照宮、
ほう、あ、そうですか、
京都の伏見稲荷、
大きいですね、
結構有名なとこ、
うん、あと富岡八幡宮も大きいです。こういうとこ入ってなくて、今回そこに鶴岡八幡宮も大きいとことして加わるってことです、
はあはあはあ、これで理由は差し替えたい、
これがね、差し控えたいと言ってはるんですけども、うん、この今まで抜けたとこの、
うん、
理由を見てると、それに大体ここに近いものが出てくるんちゃうかというのがあるんですが、まず神社本庁の、
うん、
人事問題が出てきます。
ほう、
実は日本中の神社のうち、神社本庁に入ってる7万9千の神社のすべて、すべての、
うん、
あと、神職って言うんですけど、宮司さん、
はい、宮司さん、はい、
宮司さん、宮司さん、まあ言うたらその神社のトップですね、
はいはい、
神職は神社本庁が選びます。
あ、そうなんですか、
はい、
へえ、自分のところで選ばないんですか、
少なくとも あのこの人がやると思いますけど、うんと言わないとダメです。その人が、
あ、その許可がいるんですか。
許可とかもう選ぶんです。もうはっきり言って選ぶんです、神社本庁。
へえ、あ、そうで、
これが気に食わんということもあります。気に食わんというか、
まあまあそれは自分とこで選びたいですわね。
特に大きいとこは、
そうそうですよね、
そうなりますね、
うんうん、
逆にでもちっこいとこは、うん、実はさっき日本全国に、神社は8万1000あってコンビニの5万7000より多いって言いましたけども、うんうん、そこに神職を置いてる、つまり宮司さんのいる神社っていうのは2万2000なんですよ、
うん、
つまり6万ほどは、うん、グーさんがいない、
あ、なり手がいないみたいな、
そうです、なり手がいないというか、だから人口は減ってるわ、少子高齢化やわ、田舎行くとその過疎化が進んでるわとなると、神社は残ってても、はあ、そこにそれをあのなんていうかな、収めるトップがいない、
はい、
っていう神社が、だから8万1000から、まあ、まあまあまあ7万9000から2万減から5万以上あるわけです
よ。考えるんであるでしょうね、代々うち神社やってますっていうところもあったとしても、うんうん、私も継ぎませんわっていう方とか、
だってまあ、はっきり言って、まあ、過疎化と少子化でなると収入が入ってこへんでしょ、あんまり、
う
ん、
そうですよね。
ほんだらまあそのどうやってこれ続けんのってなるんですけど、
うん、
でもだからそういう神職がおれへん、宮司さんのおれへんとこは神社本庁だってそこにこの人を派遣するっていうことはしないわけですよ、
うんうんうん、
どうするか言ったら、
うん、
どっかの宮司さんが、うん、分かりました、そんなうちここも面倒見ますってなるわけですよ。
あ、複数を兼ねるわけですか、はい、あ、そうかそうか、はいはい、
これを兼務社っていうんですけども、うんうんうん、ここがめちゃくちゃ増えてる、
そうなりますよね、うん、そら、うん、
そんな中で一つはそのまあなんか非常に大きな権限を持ってる神社本庁ですよ、だって宮司さんを決める権限があるわけやから、
うん、
のやのに、そういう今全国の小さい神社が置かれてる苦しい状況に対して手を差し伸べてないやんかという不満があるわけです、
はい、
神社の中には。
なるほど、
ね、うん、で、それの中にそのあんたら上ばっかり口出して、
うんうん
う
ん、
もうちょっと全体を考えてよっていう不満はあります。
そのメッセージとしてほな私抜けますわ、みたいなところ
も、あるし、まあ、一番大きいのはそのまあせやな、やっぱしなんでうち力あんのにおたくらに宮司決められなきまへんねんっていうのはあると思います、
うん、言ってないけど、おっしゃってないけど、そういうのはある、
ね、もう言ってるところもあります。でそれとその強い権力を持ってる神社本庁の中の、うん、人事問題が、うん、あの人がトップ立つんやったら嫌やっていうことも、それあるでしょ。
なんかそうなってくると、うん、なんかサラリーマン組織みたいな、
あ、もうめちゃくちゃ似てます。
とはいえそこを抜けると、うん、デメリットみたいなのどうなんですか。
大きいとこはないです。
大きいとこはない、
うんうん、というのは上納金みたいなのを納めてるわけですよ、いろんな神社は、神社本庁に。それは安いとこは、はいはい、安いっておかしいけど、うん、その、
うん、
なんていうか、氏子がどれぐらいおるかで決まるわけです。まあ、
そうですね、はいはい、
氏子の少ない神社は、まあ、年間数千円ですよ。
うん、
でも氏子の行さんおるとこは年間数百万ですよ。
そうか、それ比例するでしょうからね、うん、
そしたらさっき言ったような、例えば初詣客で言うたら、うん、まあ、さっきで言ったら伏見稲荷大社はベスト5に入ってますし、うん、今回抜けた鶴岡八幡宮も4位ですんで、うん、こういうところにしてみたら、
うん、
その自分のとこで、ま、置かれてるかどうかおかしいけど、うん、ちゃんとやってるのにお金だけ取られて、
うん、
でごちゃごちゃ言われて、
そうですね、
なんでやねんっていうのあると思うんですよ、
はいはい、
だから大きいところで抜けやすいんだ、そういうことです。
でもそうなっていくと、うん、大きいところは変な言い方、ますます抜けていく傾向にあるんじゃないですか、うん、
だから増えてるんです、抜けていくとか。だからこの鶴岡八幡宮が抜けますって言ったニュースに対してちょっと現状としてはちょっと抜けてる、いく神社が増えてますよということと、
うん、
トータル日本の神社界は困ってますよということ。つまり人口減って過疎化が進んでるから、まあ、
ね、
うん、で、さっき言った上納金って言い方しないんですけど、うん、納付金って言い方するんですけど、
はいはいはい、
これが、ね、当然そう抜けたら払わんでるでしょ、
うん、
これもうだから抜けたことによってデメリットがほぼないわけ。
あ、でもちっちゃいところは入っていないと、うん、後継ぎとかそのいわゆる宮司さんとかも紹介してもらえないし、来てもらえないし、
あとね、天照大神のなんかお札みたいなあるでしょ。
あります。
あれもなんか告知から回ってくれたと思うんで、確か。
あ、そういうことなんですね、
うん、
まあ、なんかいろんなものが少子高齢化というところになってるところと、うん、神社本庁も本庁で、
うん、もう一つちょっとギタギタ聞こうとした言うとこと、うん、神社本庁は神道政治連盟っていうのがあるんですよ、
うん、
ここが ここに賛同する国会議員が新党政治連盟国会議員懇談会を作ってて、うん、
はい、
自民党議員の衆議院で8割、うん、参議院の7割の議員さんがここに加盟してます。
は
あ
は
あ、でこの政治と、あ、そうそうね、あの日本会議とも強い結びつきが、こういう政治的な動きを嫌がる神社もあるんです。
ああ、なるほど。
ね、もう自民党、
はいはい、
ね、
うん、
まあ、そうすると献金こともあるやろうし、献金というかまたパーティー系もあるかもしれんけど、嫌がるとこもある。あで、
うん、
あの例えば LGBT 法案とかをやっぱり、ね、いろいろ言ってくるでしょ、
うん、
でそこに対して、いや私別に LGBT そんな反対する立場じゃないですよ、うちの神社はっていうところは、うん、やっぱりちょっとなんかモヤモヤしてたりするわけですよ。
なんかじゃあその金銭面なところと、まあ政治信条みたいなところとの会議みた
い
な、
いろいろ人事に口出す。
あ、なるほど、
離脱が今後増えていく可能性は、
大きいとこ
は
ね、大きいとこ、実は明治神宮一番、日本で一番参拝者の明治神宮一遍抜けたことあるんですよ。
あ、また戻ったんですか。そうなんですか。
また戻った。
でまた戻った。あ、そういう経緯もあるんですね。だそうでございます。はい、では続いてこちらでございます。時刻6時42分になります。さあ、公正取引委員会がビッグモーターを下請け法違反で勧告しました。読売新聞によりますと、自動車保険の不正請求問題を起こした中古車販売大手ビッグモーターが、下請け業者に店舗周辺の草むしりをさせたり、下請け代金を一方的に引き下げたりするなどとしていたとして、公正取引委員会は今月15日、下請け法違反を認定して再発防止を求める勧告を出しました。公正取引委員会によりますと、ビッグモーターは車体の研磨などを行う下請け業者に対して無償で店舗周辺の草むすりをさせたり、下請け代金を引き下げたりしたほか、中古車の購入を強要するなどしていたということです、う
ん、あのこのニュース取り上げさせてもらったのが、この下請け法に関しては、はい、日産とかコストコも名前公表されてますで、はい、ちょっとちゃんとしなはれと、
うん、
言われてるんですよね、
うん、
でただあまりにもこのビッグモーターは広い。
広い。
で、公取がですね、これ入ったらもうビッグモーター全部に入らんでも変な話、ええー、と。
お、
一部入るだけでここのあかんとこは全部わかると。
そんなにですか。
で、入ったんですよ。入ったら出てくるわ、出てくるわ。うん、下請け法の、違反のデパートみたいになってしまったわけ。で、ここをね、やったことを、うん、あの見ると下請け法が何があかんかというのがよくわかるんですよ、
うんうん、
で一番やったらあかんのは、まあ、一番、まあ、一番まあ悪質なんが、うん、一方的に発注してから100万円で発注しといて払う段になって、
うん、
はい50万ねって渡す。
そりゃいかんわ、
これやってた。あ、これはでも日産もコストコもやってます。
そりゃいかんわ、
それは絶対あかんねん、そんな、それだけ やったから怒られてるわけ、
うん、
でさっき言ったように草むしりってなったでしょ、
うん、
これはローム の提供を求める、うん、あのこれやれへんだらもう取引やめるでと言うて、労務の提供を
脅しみたい
な、あのこれも このビッグモーターやってました。あと購入利用の強要値になって、
ね、
自分のところで車検とかせえへんだりしたらもう出入り禁止にするでと、
そらいかん
わ、あかんでしょ。で一般のよ、あとあのすごい品物を自動したから日から、まあ、つまり駅務なら駅務を受けてから60日経っても代金を支払わない、う
ん、かんかな、
こういうことがやったらあかんって書いてあるのが下請け法なんですよ、
はい、
で今言ったことは全部このビッグモーターはやってたんで、あのあんたとこはもう不正のデパートやなと、
は
あ、いうことになったわけですよ、
はあはあは
あ、でこれね、公取から勧告を受けると名前出されますで、ね、うん、実はただ問題はね、この下請け法という法律はもう戦後間もなくできとんですよ、
うん、
できてるんですけども、
うん、
実は非常にあの罰金が安い。
あ、そうなんです
ね。こんだけのことやっても企業最大で50万の罰金、
う
ん、
え、はあ、
でもこれはまあでも今のご時世はね、うん、そこでやっぱり名前出されるデメリットは大きいっちゃ大きいですよね、
まあまあまあ、ただどうなんでしょう、ビッグモーターってもうあの商社が、うん、
確かに
あのもう、
はい、
助けて立て直すって言った、うん、前の話やんか、
うん、
だからもうこれは別に本だ、
確かにね、
もう生まれ変わるとしてるわけやから、うん、前の話はまあ、うんってなって
も
やん
か。でしかもじゃあその間に受けていった、
うん、
その苦しみといいますか不利益みたいなものっていうのが清算されるわけじゃないですもんね。
そうそうそうそう、
はあ、なるほど、
まあ、でこれね、あの、うん、まあ、公取としても、まあ、春闘で大手が 5.28 という、まあ、非常に33年ぶりの英会とか出ました、うん、中小も今のところ連合加盟の300人未満の中小企業は 4.42 というエースに出てるんです。
お、出てます、ね、
さっき言ったように、前言ったように 2% は低処分なので、うん、2.42上がったってまあまあ大きいんですけど、うん、さらに連合に入っているようなところの数字はここから出てきます、
うん、
ここから先出てくるんで、
うんうん、
まあ、できたら 国としてはその大手の 5.28 に引っ張られる形で皆さん賃金上がったらええなと思ってる時に下請けをこんなことちょっと上がらへんやないか、
う
ん、
そりゃそうですよね
っていうのがあってものすごい今敵、まあ、敵派というか勧告してるんですよ。で面白いのが下請け法違反はしてへんのに、名前出した企業が10社あったんですよ、うん、ちょっとニュース読んでもらえますかそれ、
はい、ではこちらでございます。公正取引委員会が下請け企業の価格転嫁に応じなかった10社を公表いたしました。毎日新聞によりますと公正取引委員会が15日従業員の賃金を含むコスト上昇分を下請け企業との取引価格に適切に転嫁していなかったとして京セラやダイハツ工業など10社を公表いたしました、うん、公正取引委員会去年12月独占禁止法が禁じます優越的地位の乱用の恐れがある8175事業者に注意喚起の文書を送ったと公表しています。でこれらの事業者のうち下請け企業から多くの名前が挙がった事業者を個別に調査して協議をせずに価格を据え置くなどの事案が相当数認められた10社公表したということですね。
まあそれはそういうことなんですよ。下請け法には違反してへんけど、うん、あのかもう下請けの企業と話し合いもせずにもうかあの向こうは今何でも金も物価高になってるから実は上げてほしいわけですよ、うん、で従業員の賃金もこうやって上げていかなあかん中で、うん、上げてほしいわけです、うん、下請けの代金
そうですね。
でもそこを上げてほしいなという時に協議もせずに、はい、去年とままね一昨年のままね据え置きねって言ったのがこの10社ということです。
でそれがちょっとひどいよっていうことですね。
そうだから違反してへんけど、うん、ちょっとあんたらやっぱ国としては全体としても上げていきたいというのがあるから、うんうん、こういうまあこれはなんか違反じゃないけど、うん、名前公表するだからすごいんですよ。
でも名前公表するはそのお金があるない別にして、うん、意味としては一緒ですよね。
一緒やね。だからこれ違反してへん、さっき言ったこの10社は違反はしてへんねんけど名前公表するってめちゃくちゃ異例なことやったわけ。
うん、それぐらい公正取引委員会は本気やっていうこと
なんで本気やし、あの実はねあの珍しい麻薬 G メンとかいろいろ G メンあるけど、うん、優越 G メンっていうのがあるんですよ。
へえ。
こう小鳥の中に
じゃあうちうちに潜伏して、
いやいやそうじゃないあの、潜伏というよりは多分、うん、投書なり何なりがあった時に、うん、ちょっと調査に行く。
へ、
要はその優越的な地位をの乱用してへんかどうかっていうのを企業を調査する、まあ言ったら国の調査員が
いてあるん
ですか。優越 G 面っていうのがあって、これ実はできたのがね2022年なんですよ、
うん、最近
ですよ。2年前で16人からスタートしてるんですよ、うん、ところがもうこの4月からは100人に増えます。
ということは、うん、これはいわゆる下請けと言われる中小の人たちにとったらちょっとずつ状況は改善されてるんですか、
うん、のためにこうするはずなんですよね。だからちょっと知れよと、うん、で僕は不思議なんがじゃあなんで金利上げたんと思うわけ、
うんうんうんうんうん、
だって中小の人にとって一番困るのは銀行の利子が増えることでしょ、
ね、
借れる、
ね、はい、
じゃあマイナス金利解除しちゃったらちょっとマシなりずっとあって、うん、君らも国もね、うん、
はい、
給料上げよう上げようとしてこうやって重越 G 面増やしたり、うん、いろんなとこ違反もしてるのに勧告したり、
うんうん、
してるのに、
うん、
マイナス金利解除しちゃうと
そうです、ね、
貸し出し金利上がるやん。
結局は
高校生でも分かってることやんこんなん
いやどうですかこれ考えようによっては、うん、こうやってちゃんとしたから上げさせてねっていうことなんですか。いや
だからそれは高橋さんもおっしゃるかもしれないけど、うん、ちゃんとなったら上げてえと思う。
そうそうそう本当はね、
うん
ほんうん、
でちゃんとなりそうやから上げるっていうのは、うん、
その手前で腰がガクッと折れますよね
今まで何遍もそれやったやん
やにっていうことですよね、
うん、
これあのどうなんですかね。例えばこういう形でその10社名前が上がるなりうんぬんとなったことで、うん、現場は改善されてるんですかね。
少なくとも名前があったとこはちゃんともちろんするし、うん、まあ、その前 の, そのビッグモーターとかその、うん、まあ、コストコとか日産とかはもうそれはもうあの払えへんだお金を、
うん、
あの利子つけて払ってますからね。
あ
結構年利 14% ぐらいつけて
払
わなあかんから、
あら、うんうんうん、
それをやってますけども、ま
あ、そちらはそちらで株主さんに対する責任もあるでしょうからね。
だから難しいのよ、うん、あの株主に対しては利益を上げろ言われる、
そうそうそう、
で従業員の給料を上げろ言われる、うん、で価格に転嫁してまあ、できへんかもしれん、
うん、
中小企業なんか ね,
そうですよね。
そしたら
でも確かにいやおっしゃることは分かりますけど、うん、でもそこで、多分株価とかにグッと企業のイメージ悪くなってマイナスになっちゃったら、うんうんうん、これはこれでまた揉めるわけですよね、うんうん、こんな形
でしかも挙句の果てに、銀行の利子上げる、うん、どないせえ言うねんっていうのは企業側としては思ってると思うんですよ。
とはいえ優越的地位を使って
やったか
中小企業さんにうんぬんってのはいかんわけです、ね、
そのための G 面が16人からこの4月から100人に増えますんで、
でもあのなんて言うんですか、そういうねあれ分かりやすいプレッシャーのかけ方ばっかりじゃないケースもあると思うんですよね、うんうん、
じわじわと
じわじわと薄くそんな風に言われてて、
そうそうそうそう、
いや私は言うてませんよ、
うちもしんどいんですわみたいな話はしんどいないくせに、
しんどいですわってな大きいところに言われたらほなしゃあないですなって
そうで、ね、さっき あの下請け法違反でよく言うのが、うん、向こうが納得してましたって言うんですよね。
ああ
の例えば草むしりを して言うたら向こうは納得してやってました、う
ん、へい喜んで、
でもね、はい、納得してても違反なんです下請け法は。
なるほど、
はい、
そこはようできてますね。す納得してるからといってさしていいもんではない
そういうことです。
だそうでございます。ではお知らせ挟んでさらにニュース続けてまいります。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻6時57分回っています、はい、続いてこちらです。クラス替えは毎年それとも2年ごと、気になるアンケート結果はでございます。まあ、春は別れと出会いの季節なんですけども、うん、お子さんたちみんな春休みにね入ってくる頃ですよね、うん、さあ皆さん小学生の頃を思い出してみてください。クラス替え、最近では毎年行うという小学校が増えているという指摘もあるそうなんですが、うん、朝日新聞クラス替えをテーマにインターネットでアンケートを取ったところ、小学校のクラス替えどのくらいの頻度であるのが望ましいと思いますかという問いに対して、うん、1年に1度という答えが 63.8%、うん、で2年に1度という方が 22.7%なんでこれ大きく上回ったということですよね。まあ、1年に一度を望む理由として、まあ、成長期に多様性や変化への適応力を奪われるともったいない、まあ、嫌な友達やいじめがあった場合には1年でクラス替えだと助かるという声が寄せられたということで、これ分かりますよね。
うわちゃんの時、俺ね小学校はね2年に1回だった。
僕は1年に1回でした。
あ、そう、
1年に1回でした。
中学校は1年に1回やった、
はい、多分ね、いや、1年に1回やったと覚えるんですけどね、
まあ
うん、
1、まあどっちにしろ今の時期、うん、忘れた、張り出したんやったけどどうしたって
、ね、張り出し、あとね小学校の時でやったかな、
あの中高校はなんか職員室のどっかに張り出した
んや、中学校はなんか張り出しやったと思いますわ。
なんかもう忘れた
いや、うん、で自分の名前と同時に好きな女の子を同じ
クラス
にするかどうかという最優先課題として見つけるっていう、
あと中のやつがあー離れたらちょっと寂しいとかな、
はい、ね、でも結局クラス替えっていうのはこの思春期の頃、
そう、
人々に対して多大な影響を小中高生に対して与えます。
考えたらほんまにそこで友達、
いやそりゃそうですね、うん、
すごい影響やな、
ね、それこそ言うようにまあ本当いじめとかなんとかあった場合っていうのも大きいですね。
どうやって決めるかっていうのは分かってるんで、
じゃあそのあたり、
その話は後で、
はい、7時の情報の後お送りします。学校によっちゃね、うん、もう本当今小学校なんて一クラスか二クラスしかなかったら、
う
ん、クラス替えしたところで、
そうそうそう、
したところで、え、前田さんのところの小学校は、はい、5人ぐらい、
いやいやいやいや、一応二クラスあって、
あ、二クラスあった、
はい、一クラス30人近くいました。
その場合はクラス替えってあんの？
毎年あった気がします。
もう毎年や
ってる、ちょっと私あんまり覚えてない
だったとしても、うん、そんな多分変わった感がないだろうね。何年間に一人は絶対誰か一緒になるし、ね、
はい、だからもうずっとちっちゃい時から一緒なので。
中学校は何クラス？
二クラスでした。
あ、そんな、まあ、解放や
ない
、まあまあまあ、まあ、
それ、クラス替えってのは結局
どうやって決めてるかというと、うんうん、これ担任の、あ、学年担任の先生らが集まって考えるんですよ、
うんうんうんうん、
で大体ね今ぐらいはもうできてるはずなんです。もう3月の真ん中までにはできてるはずです、うんうんうん、
すごい楽しみにしてました、クラス替え張り出されるの、
うん、俺なんかもう高校の時にさ、うちの高校でさ1年10組目だったんかな、うん、9組やったかな、1組2組3組だけが女子が少ないのよ、
うん、
俺3年間のうち2回3組やからなんか損した感があ った
。ああ、女子が少ない
そうなんですか、こう、進学の
ルートが。いやいや、全体の数で言うと、うん、ちょっと男子がちょっと多かったから、
うん、
どうしても、
う
んうん、3クラスだから3分の1ぐらいしか女子おれへんみたいな。まあまあ、まあ、ええねんけど、どうやって決めるか、
はい、
これまず、いろんな、まあ、差がないくよ、うん、しましょうって分かれんか、その例えば学力もそうですし、運動能力、
運動会
もあります
ね。
あと先生らにとって大事なことはリーダーシップ、
あこの子リーダーになってほしいわ。リーダー、
うんね、この子リーダーになれる子、リーダーになるのが嫌な子もおるわけや。でもリーダーになりたがる子ばっかりこのクラスにおってもしょうないわけで、
わかる。
ここはばらかす。
なるほど、
ね、うん、あとはもちろん男女のバランスもできたりするし、あと、うん、まあ、特別な支援がいる、例えば学習障害になる子とかおるとしたら、はいはい、うん、そこも先生の負担を考えるとばらかす。
なるほど、
うん、もっと面白いのが、うん、モンスターペアレンツうるさい親、
こう考えること多いですね。
石田さん結構ガチッと言うたね、
うん、うるさい親はの子には何の罪もないけど、
そ う, です、
ね、うるさい親がおる子はばらかす。でないと先生しんどい。
大変
ね、
大変
ね、もうそれ、そういうの決めて先生がパズルみたいにして、僕の時なんかほんまクラス多かったからさ、中学とか、まあ、
そうですよね、僕らのとこも11クラスぐらいありましたけど、
大都会
10組ぐらいになってる、僕らも、
俺らの時は子供の数が多いね。
そうか、
うん、そうそう、だって一しかも一クラスに40人以上ってわけやから、
でもそのパズルはさ、ね、結構大変よね。
仕組みは大変ですね。で
先生らが寄って集まってパズルして、でみんなで、あ、こうしましょう、決まったら例えば他のお、まあ、管理職の先生とか、うん、他のいろんな先生にも見てもらって、うん、あ、いいんじゃないですかと、これでとなるんですが、はい、面白いなと思ったのが、うん、中学校のクラス分けにとってまあまあ大事なこと、
お、何、
ピアノの弾ける子をばらかす。
ああ、
聞いたことある、
合唱コンクールとかで、
ね、そうなんです、
聞いたことある、
うん、中学になると、そうなんですよ、中学になると合唱コンクールがあるでしょ、うん、そうするとピアノ弾ける子が一クラスに固まってると他のクラスはみんな増えてやるんかみたいな話だ。
うん、あ、そう、うん、だそうなると僕らぐらいの時に中学生一学年十何クラスあった時に、うん、好きな女の子と同じクラスになるって奇跡だね。
奇跡、奇跡、運命ですよ。
そうですよ
運命やな。
でも逆になったから、あ、こんなことやっていうことも、
ああ、それもあります。
あ、
それもあります。あの高校ぐらいになってきたら進路別で別れたりするじゃないですか、理系文系みたいなところでね。で文系はどうしても女の子が多くなってとか、
きっと今頃ね、日本中の小中高校生がクラス、もうあの感覚は僕は
ドキドキ、
もう忘れたね、
忘れた、
私まだ覚えてますよ。
そそ
わずかに。
え、やっぱり嬉しかった。あ、この人と同じクラスやとか思う。
でもなんか私の感覚だと、仲いいグループが別れさせられてるイメージがあって、それが嫌で嫌で仕方なかった。
あと別会長はどうか知らんけど、裏でもその中学校だと結構学区が広いっていうか、そのそうすると同じ、例えば7丁目ばっかり出さないようにするとか、バラカス
綺麗に分かれてるんです。
それでいうと、うん、アナウンスセンターは2年に1遍ぐらい席替えあるな。
ありますね、
席替え。
あんまり意味ないですけどね、う
ん、あんまりおれへんからな。、はい、でもなんかここはデスクの人が集まるところとか、はい、ここはスポーツのアナウンサーが結構集ま
る。新人はそのちょっと上の先輩方の近くに席ができるっていうのが、
できるだけうるさいやつは嫌やな。
そうですね。
そう、作業したいと思うのに話をかけられるってことがあるあるなので、アナウンスセンターは
結構でバッと見て、あーとか、
そう、
あーとか、まあ、もうあえては言いませんけど、
はい、あーで何してるかちょっと見に来たりとかね、結構アナウンスセンターあるあるなんですよ。
それでいうと僕らはちょっとそのドキドキ感をね、うん、またちょっと感じられるかもしれない。
あ、まだあるんや。
そんなにほら部署の入れ替わりがない。
あ、そうですね、
部署ですから、うん、まあ、ただ今多くの会社がフリーアドレスに、ね、なろうとしてるんでね、随分変わってきますが、うん、さあそんなお話になるんでしょうか。4月20日土曜日なんで。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、お昼の1時から梅田上昇ホールで。こんな話はしないですよね。高橋さんと須田さんと石田さんの席順をどうするかって、
もっとギタギタした話になるような気がします。
でもおかげさまでチケットがいい感じで売れてきておりまして、会場分っていうのが少なくなってきて、ありがとうございます。
はい、ちょっと緊張してきた俺、
はい。観覧チケット3700円、このタイミングで配信チケットも売り出しておりますが、はい、ぜひ会場またもう少しだけ、お席ございますので、ぜひ皆さんにお越しをいただきたいと思います。インターネットとロッピーなどローソンの店内端末から購入可能でございまして、エナのツイッターのページとホームページには、動画でロッピーでこういう風に買いましょうというのが出ておりますので、はいはい、ぜひそちらを見ていただきながら買っていただければと思います。
ロッピーの練習になりま あります
トピーの練習あります、もうあと一月切ってまいりましたが本当に世の中のニュースがどうなっているか全くもって先が読めないという中で、まあもしトランプ大統領が誕生したらあるいは中国の経済どうなっていくのか、さあそれこそ金利がマイナス金利解除されて日本の経済この頃どうなっているのか、とうとう、オンエアでは、なかなかできないお話まで含めて踏み込んでお話をしていきたいと思っております。4月20日土曜日1時、から梅田上昇ホールで開催、上泉雄一の、な専門家スペシャル激論大阪春の陣、皆さんのご来場お待ちをしております。
上泉雄一のえーなー、 MBS ラジオがお送りしています。
ではこのコーナーお送りしましょう。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちらの話題です。スポーツ報知によりますと、専属通訳として大谷翔平選手を講師でサポートしてきた水原一平通訳がメジャーリーグドジャースを解雇されたと USA Today のボブ・ナイチンゲール記者ら複数のアメリカメディアが報じました。LA タイムズによりますと、水原通訳は大谷選手の代理人弁護士から大谷選手の資金を違法なブックメーカーでかけるため大規模な窃盗に手を染めたと告発されました、スポーツ専門局 ESPN は少なくとも大谷選手の銀行口座から450万ドル、およそ6億8000万円が使われたとしています、
まあ、昨日日報が出てからですね、いろんなお話出てきた中で今分かっているのはここまでの現状なんですけれども、はい、まあ大谷選手の通訳として、まあ、ドジャースも解雇したというところまでがこれ、まあね、我々分かっているところであって、まあ、本当にあのショックでしたよね、このニュースはね。
衝撃でしたよね、まあ、盛り上がっている中でだったので、
まあ、あの直前まで帯同していて、はい、急遽というのもアメリカらしいといえばアメリカらしいんですけれども、まあ、真相どんな風になってるのかなというところ、それから、まあ、大谷選手もですね、我々が見聞きするところでは、その単なる通訳の域を超えてのお付き合いだったって、パートナーでもあったというところですから、はい、ご本人も相当なショックだろうなというところあると思いますけれどもね、はいはい、
続いては史上最高値を更新したこちらの話題です。読売新聞によりますと、祝日明け21日の東京株式市場は買い注文が優勢で、日経平均株価の終値は4万815円66銭と4日終値を上回り、およそ2週間ぶりに史上最高値を更新しました、前日のアメリカ株式市場でハイテク株が上昇し、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが入りました、東京外国為替市場で円相場が円安ドル高傾向で推移していることも自動車株などの相場を押し上げました、
まあ、あの FRB が金融緩和にですね、前向きな姿勢、金利据え置きというところもありましたし、まあ、日本はですね、今後マイナス金利解除というところあったんですが、そこに対しての、まあ、混乱も大きくなかったということで、まあ、このあたりの株価、ね、推移しているということですよね、まあ、好調ですよね、引き続きね、はい
はい、続いては突然の中止となったこちらの話題です。昨日国立競技場で行われたサッカーワールドカップアジア二次予選、日本対北朝鮮の試合は日本代表が1対0で勝利しましたが、産経スポーツによりますと、日本サッカー協会の田島幸三会長は取材に応じ、26日に予定されていた平壌での北朝鮮対日本の試合が中止となったことを明らかにしました、田島会長によりますと、急遽北朝鮮から平壌での開催が難しいとの連絡がアジアサッカー連盟に届いたということです、期限までに代案は提示されず、開催が不可能となった理由も日本側は把握できていないということなんですが、複数の関係者によりますと、北朝鮮側は日本国内で致死率が極めて高いとされる激症型溶血性連鎖球菌感染症の患者が増えていることを問題視しているということです、
いわゆるこの人食いバクテリアと言われているものが感染が拡大しているということが理由なんですけれども、北朝鮮側からすると、ただあの本 本当に、このアウェーのゲームっていうのはね、特に北朝鮮戦は、はい、なでしこジャパンの時もですね、はい、まあ、大きな混乱があってもう本当に行ったり来たりしなきゃなんなくなった、うん、で今回も開催直前になってですね返上するということになって、はい、このあたり本当アジアサッカー連盟 AFC がねこの開催地というところを含めてもっとしっかりとコントロールしないと一番困るのって選手じゃないですか、ね、はい、まあ、本当に異常な事態だなというふうに思いますよね、うん、
続いてはアップル提訴の話題です。毎日新聞によりますとアメリカ司法省は21日スマートフォン市場を独占し消費者や開発者などに損害を与えているとして反トラスト法違反の疑いでアップルを提訴しました。主力製品の iPhone による寡占的な地位を乱用し公平な競争環境を阻害したと主張しています。アップルは事実関係が異なるとして争う構えを見せています。
まあ、特にやっぱり今世界的な流れで、まあ、ヨーロッパもそうですけどこのガーファと言われているところ特にアップルに対しての、はい、まあ、こういった独占禁止法的なところでのね、一つのプレッシャーみたいなのが強いなっていうのをこう肌でも感じますね、これね、はい、
続いては今日からスタートするこちらの話題です。朝日新聞によりますとユニバーサルスタジオジャパンは人気アニメ名探偵コナンをテーマとした新アトラクションを22日に開業いたします、
はい、
これまで日本の漫画やアニメを題材にした期間限定のイベントは数多く実施してきたんですが、うん、常設の施設を作るのは今回が初めてということです、うん、かつてパーク内のニューヨークエリアにあった劇場型アトラクションを改装、うん、中ではパーク最大級となる幅およそ45メートルの大型スクリーンに 3D 映像が映し出されるということです。
しかし USJ はいつも攻めてますよね。これは多分ファンの方だけじゃなくて45メートル、
想像できませんねあるんですかそんな。
どんな映像見られるんでしょうね、
はいはい、楽しみです、うん、続いては大阪関西万博に関するこちらの話題です。毎日新聞によりますと2025年大阪・関西万博に出展するカナダは21日大阪市此花区の夢洲でパビリオンの起工式を開きました。イアン・マッケイ駐日大使や吉村博文知事らおよそ40人が出席し、うん、クワ入れを行いました、はい、パビリオンのテーマは再生で、うん、外観はカナダの自然を表現し内部では国民の温かさや開放性などを表現した展示を予定しています、うん、今年の秋に構造物を実質的に完成させまして、うんうん、2025年3月までに内装と展示物を完成させるということです。
まあ、あの先週ね石田さんとともにあの万博の予定地取材に行ってきたことをお伝えをいたしましたけれども、
はい、
やっぱこういった形でこういろいろ情報が出てくるとあまた楽しみだなっていうことになってくると思うんで、まあ、もちろんいろいろまだ言えること言えないこととはたくさんあるんでしょうけれども、はい、いろんな情報出してほしいなというふうに思いますね。
そうですね、視覚的にもね、はい、分かりやすい、うんうん、続きまして最後になります。大手銀行5行が足踏みを揃えたこちらの話題です。各紙の報道によりますと日本銀行がマイナス金利を解除して17年ぶりに利上げしたことに伴い、うん、大手銀行5行すべてが普通預金の金利を引き上げることになりました、
はい、
みずほ銀行とりそな銀行は21日普通預金の金利をこれまでの 0.001% から20倍となる 0.02% に引き上げると発表しました。みずほ銀行が普通預金の金利を上げるのは2007年以来17年ぶりで4月1日から適用します、うん、はい、うん、三菱 UFJ 銀行は21日から適用を始めています、
はい、まあ、当然我々の金利が上がるということはこれ大手銀行が貸し出しする金利がどうなるのかということなんですが、
はい、
こちらの方はですねすぐに引き上げる様子はないということで、まあ、引き上げ幅がですね、まあ、わずかなんで今度は、うん、取引先にですね今度利上げするにしてもいやいや急にっていうふうになると他行に流れていくケースもあるだろうということで、はい、あとまあ住宅ローン金利もそこまでびっくりするほどではないんですけれども、ただまあ本当に住宅ローン金利って借りてる金額多いとね、はい、0.1% でもまあまあな金額になってるので、
ね、上がります
ね、まあ、ちょっとずつ金利のある世界というところに戻ってくるんでしょうかね、はい。